学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第152回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日なんですけれども、
はい、
はい、このポッドキャストでも2回にわたってお伝えしてきたノートブック LM、
はい、はい、お伝えしてきましたね。もう2回もしてて、
そうなんですよ、
今日3回目ってことですね。
はい、2回お伝えしてて、前回は2025年、去年ですね、
はいはい、
去年の10月、
あ、10月ですか、
10月最新版みたいな感じで、
はい
はい、いくつかこういったことが新しく追加されたよっていうのをご紹介したんですけれども、
はい、
結構ありがたいことに、このノートブック LM はやっぱり興味がある方が多いのか、結構再生回数が上の方、上位の方でして。
そうなんですか。
はい。なので、やっぱりこう、どうにかして勉強に使えないかなっていうふうに、考えてる方がいるんだなって思いまして。
なるほど。
はい。まあ、僕も仕事でよくノートブック LM は使ってるんですけれども、
はい。
はい。あれからなんで、去年の10月からだから、まあ、半年ちょっとぐらいですかね。
そうですね。
ですけれども、
はい、
どんどん新しい機能がまた追加されてるので。
本当ですか。
はい、まあ、ちょっと今日もまた2026年6月の最新版ということで、今度は
ぜひぜひ、
はい、
ま、ちょっと私最近あんまり使ってなかったので、
あ、
ちょっと最新版のこと、はい、ぜひ知りたいです。
はいはい、まあ、最新版に入る前に、はい、まあ、そもそもまずノートブック LM って何っていうところから、
ね、
まあ、おさらいっていうかね、
はいはい、
まだ知らない方もたくさんいると思うので、
そうですね、
まあ、軽く、はい、おさらいしようと思うんですけれども、
はい、
まあ、まずいろんなチャット GPT とか、うん、ジェミニとか、まあ、いろんな AI があるじゃないですか、
はい、
トップパイロットとか、
はいはい、
でそういったいろんな AI があるんですけれども、うん、ノートブック LM っていうのは、うん、まあ、会社で言うとその Google、まあ、ジェミニを作ってる Google のサービスなんですけれども、
はい
はい、でジェミニと何が違うのっていうと、うん、このノートブック LM っていうのは、うん、参照する、まあ、ソース、
うん、はい、
うん、はい、参照するものが、まあ、普通の AI チャット GPT とか、うん、ジェミニとかは、はい、もうネットからもういろんな情報をすぐ引っ張ってきてくれる、
そうですね、
すぐ答えてくれる、う
ん、はい、
それに対してこのノートブック LM っていうのは、はい、あくまでも自分ユーザーである自分がアップロードしたものだとか、はい、自分が、このサイトから情報を引っ張ってきてねって言って URL をソースとして、うん、指定したりだとか、
はいはい、
こういうような形であくまでもその自分がアップロードしたもののみが、ソースになるというのが、
うん、
まあ、通常の AI との一番の一番であり、
ね、
最大のポイントというところですかね。
はい、そうですね。
はい、うん。で、それが何がいいのっていうと、うん、普通の AI だと、
はい、
いろんなところから情報を引っ張ってきてくれるっていうのは、うん、まあ、それはそれですごく助かる部分がある一方で、
はい、
いらない情報まで引っ張ってきちゃうんですよね。
そうですよね。
はい。なんで、しかもこう、本当は間違ってんのに、なんかいかにも合ってそうな感じで、こう言ってくるんじゃないですか。
言ってきますね。はい。
なので、結局それが本当なのかどうかっていうのを確かめなきゃいけなかったりとか、
はい、
まあそういうのがあるっていう、まあデメリットも、
はい、
含むものだと思
う。あります、はい。
はい。そういった中で、このノートブック LM っていうのが、うん、要は自分が上げたソースしか参照しないので、
はい、
うん。なので、そういうこう、変な情報が混ざらないっていうのが、まあ一番の、まあ、ポイントですね。
そうですね。
はい。うん、なのでよくこう結構仕事とかビジネスでもよく使われるっていう風になってきてて、
はい、
うちの会社でもやってるのがもうマニュアル、勉強カフェのオペレーションのマニュアルみたいなコースでこれに入れると、
はい
はいはい、これってなんだっけって分かんないってなった時に聞くと、もう上げたマニュアルから
回答してくれる、
はい、
ネットに落ちてるなんか他社の全然違うオペレーションとかってね、拾ってこない。
はいはいはい。
ということで、まあ、結構便利ですよねっていうことなんですけども、
ですね、
うん、これ勉強にも、まあ、結構使えますよっていうのを、まあ、前回の、10月のポッドキャストの時にもご紹介したんですけども、はいはい、何ができるようにどんどんなってきてるかっていうと、うん、まあ、ソースとして、まあ、挙げたものに対して、まあ、質問すると答えてくれますっていうのは、まあ、当たり前なんですけども、はい、それにアウトプットの種類がどんどん増えてきてるっていうんですね、はい
はい、
ある時からはテキストだけじゃなくて音声、
はい、
ありましたよね、
ありましたね
AI の男の人と女の人がなんか会話しながらまとめてくれてるみたいな、うん、
びっくりしましたね、
ね、あれは結構すごかったですよね、
びっくりしました、
はい、であれだけじゃなくて、まあ、あれが動画になったりだとか、音声だけじゃなくてよりリッチに、あとはマインドマップにもなったりだとか、Google スライドでスライド形式で出してくれるようになったりだとか、はい、でさらに前回お伝えしたのがそのテスト勉強、ここが勉強にも使えるよっていうことで、
はいはいはい、
フラッシュカード、暗記帳みたいな、うんうん、暗記カードみたいな機能がとか、
はいはい、
あとテスト4択でテストを出してくれるとか、うん、まあ、そういう機能が追加されましたよと、
うん、
いうところまでまずおさらいですね。
そうでした、
これが、まあ、うん、前回お伝えしたところなんですけども、
はいはいはい、
ここからこの半年ちょいっとで何ができるようになったかというところで、今日は3つ、
はい
はい、
新しい
ご紹介したい
機能ですね。
へえ、
はい
はい、まあ、何かが劇的にすごい変わったっていうよりは、うん、はい、ちょっとさらに便利になったよねっていうのをご紹介できればと思うんですけれども、
はい、
まず一つ目、うん、これインプットが、まあ、しやすくなったっていうことなんですけれども、
はい
はい、手書きのメモだとか、うん、画像、まあ、スマホで撮った写真とか、
うん、
そういったものもソースとして挙げられるようになったというのが、まあ、まず1点目です、はい、これ前までは結構ソースが使えるのが限りがあって、
なるほど、
スプレッドシートはちょっとまだできないよとか、
あ、
はい、ドキュメントとスライドはいけたんですけどスプレッドシートはまだ無理だったんですが、
はいはいはい、
これももう今できるようになってます。
なった、お、
いい。でさらにはさっき言ったその自分が書いた手書きのメモとか、はい、まあ、そういったもの、
画像ファイル、
PDFはいけたんですけども、
あ、はいはい、
画像 JPEG とかはダメだったんです
、ね、
はい、その辺がいけるようになったと。
なるほど、
いうことです、うん、なので、まあ、例えば勉強の視点で言うと授業とか受けて、
はい、
こう授業を受けながらなんかの、うん、自分で、ね、ノートに
ノート取りますね、
とか、
うんうん、
はい、なんなら先生が講師が書いてくれた黒板を、ね、スマホでパシャッ
と写真あ確かに
とか、はいはいはい、いうような形にして、はい、まあ、そういったその自分が書いたものだとか、まあ、写真だとか、あとは、まあ、僕も宅建の勉強しながらよくやるんですけども、
はい、
参考書があってなんかすごい大事だけどここを覚えたいけど覚えられないみたいなところを、まあ、パシャッと取るみたいな、
うーん、
はい、そう、スマ参考書開いてなんかこうまとめてるなんかあるじゃないですか、
うん、ありますよね、まとめページとか
っていうところだけをスマホでパシャッと取ってノートブック LM に、まあ、アプリもあるので、まあ、そのまま上げると、
はいはいはい、はい、
でポチってやるともう問題作ってくれるみたいな、ということがもう本当すぐできるようになった。
おお、そっか、スマホのアプリもあるんですもんね。それ便利ですね、カメラと直 で、
で、スマホはねカメラついてるからもうパシャって撮ってアプリ立ち上げて、
は
い、でフラッシュカードとかテストとかってやると問題になるというところなので、
はい、
これはまずすごく便利になったなと。
なるほど、じゃあソースで読み込める形式が本当いろいろ増えてるっていうところでの便利さですね。
うん、そうですそうです、はい、まあ、どんどんやっぱり便利になってきてるというところですね。
本当ですね、
はい、で実際僕も宅建士の勉強しながら、はい、どうしてもやっぱここ覚えられないみたいなのがあるんですよ、うん、なんか数字ばっかりでみたいな、
そうでしょうね、
そういったところをこれに挙げて、で、うん、その上でなんですけど次が2点目なんですけども、
う
ん、
はい、
さっきもちょっと言った、
はいはい、
テストとかフラッシュカード、マンキー、うん、カードみたいなやつですかね、
はい、裏
表の単語帳ですか、はいはい、機能があるんですけども、
はい、
これも前にご紹介したときはそういう機能ができたよっていうだけだったんですよ、
はい、
まあ、うん、確かに機能としてはできたんですけれども、うん、
はいはい、
最近のアップデートでですね、
はい、
問題は同じなんですけれども、うん、同じようにこうやれるんですけれども、うん、終わった後に何点でしたとか、具体的にあなたここが苦手ですから、はい、ここを復習してみてはどうですかみたいな形で、
はい
はい、そういうこう終わったテスト終わった後のなんか提案みたいなのが出てくる。発見の問題とかを解いていくと、まあ、正解の問題、ね、正解することもあれば間違うこともあるわけじゃないですか、
はい、
でいっぱい間違ったところに傾向があれば、あなたこの辺が苦手ですよっていうことで、そのなんか次はここを勉強しましょうみたいなトピックを上げてくれるんですよ、うん、
すごいですねそれは。
うん、いやなのでこれ本当なんか独学で、
はい、
資格試験の勉強をしてるみたいな方、うん、例えばその資格の学校通ってたりだとか、まあ、僕が使ってるそのスタディングみたいに、うん、
はい、
そういうこうオンラインのそういったものであれば、まあ、当然やっぱり各社そういったサービス持ってるので、
はいはい
はいはい、僕もあの宅建だったらそのスタディングさんの機能でその過去問解いたりっていうのは普段はやってるわけですけれども、
はい
はい、独学で参考書買ってそれで勉強してるよって言った方って、うん、なかなかそういったこともちろんできない
ね。本当ですよね。
紙のやっぱり過去問解いても、うん、なんか何週か解いてると分かってきちゃうじゃないですか。
あ、この問題だとか覚えちゃったりとか
答え覚えちゃったり
そうですよね。
しますよね。ランダムでやっぱりね、紙だとできないので、
はい
はい、まあ、そういった時にこのノートブック LM っていうのをうまく併用してやると、
うん
うん、紙の参考書がちょっとこうデジタルアプリっぽくなりますよね。
おお、
ランダムで問題出してくれるっていうのもすぐできますし、
はいはい、
あなたが間違ったところはここだよっていうのも教えてくれるし。
なるほど。じゃあ、あのソースにその参考書をソースに読み込んだり、写真で読み込んでテスト作ってもらったりそんな感じで使うようなイメージですかね。
あ、そうです、そうです。
あ、
まあ、うちの子供は使ってないみたいですけど、まあ、何か、ね、はい、X に流れてきたので見れば本当それこそ高校生とかが、はい、うん、そのやっぱり自分の問題集みたいなのをこうノートブック LM で作るみたいな、はい、テスト前にどうしてもここを覚えなきゃいけないみたいなところをノートパシャパシャ
と書い
てそれを問題にもうすぐしてくれるんで、
なるほど、
まあ、Google の CM とかでもなんかそんな映像がなんか出てきてますけど、
あ、そうですか、
そういう使い方してほしいんでしょうね。
そうですよね。いや、それ高校生でやれている子はちょっと少ないかもしれないですね。うちの子もやってないので、やっぱりそういうところ、こういう新しいシステムを使ってやっていくのもちょっと大事ですね。効率がだいぶ違いますもんね。やっぱり過去、私たちの頃は問題自分で作って、カッコにしたりとか、赤字にして赤シートで隠すようにしたりとかしてたから、
あ、私も、ね、赤いやつでね、
そうそう、赤いやつで消えるやつですごい一生懸命自分で問題作りするところまでにすごい時間かかっちゃって
、うん、
答える時間ほぼなしみたいな感じになっちゃってたのでは
いはいはい、はい、
そうなんです。で、
ね、
私世代でそうだったから娘にもなんか赤シート使えるよとか言って私アドバイスしちゃっててい
や、うちもそうです
娘も赤シート使ってるからちょっと新しいこと教えてあげなきゃダメかもって今思いました。
どうしてもね、やっぱりこうね、問題を作るとか、ノートをまとめるとか、
はいはい
はい、そういうのにね、時間割きがちじゃないですか。
ね、
でも本来は、そっちよりもね、より大事なのは、やっぱり問題をいかにいっぱいたくさん解くかっていうことの方が大事なので、
そっか。
問題作りは極力ね、時間を割かずに、
うん、
こういう便利をうまく使ってっていったことができると。
なるほどね。まあ、あの、まとめたり、問題作ったりっていうプロセスの中でか理解が進んでいくとか ね、
あ
の、その中で覚えられるっていうことはもちろんあるので、あの、はい、古き良きプロセスもきっとあるんでしょうとは思うんですけども、うん、うまく使い分けたいっていうところはちょっと、ありますね。は
い、うん、いや、そうですね。
はい。
で、あと、もう一つなんですけども、
はい。
はい、まあ、これもよく SNS やられてる方は、あ、なんか最近よくこういうの見るって思うかもしれないですけども、
はい、
結構今このノートブック LM のインフォグラフィック機能、はい、これ使って、はい、あの、はい、スライド1枚イラスト付きの、
はい、
を あの X とかインスタとかに上げてる人すごい最近いっぱいいると思うんですけども、そういうなんかノウハウ系のなんか投稿をやたらいっぱいしてる人、
はい、はい、へえ、
これですね、インフォグラフィックの機能っていうのがあの新たに追加されたんですよ。
はい、
なので、まあ、これもうまくこう勉強の視点で考えると、うんうん、やっぱりそのまあ勉強なので当然その記憶を定着させる必要があるじゃないですか。
はい、
うん、言った時に、まあ、どういった時に人ってこう、ね、記憶がちゃんと定着するかっていうと、はい、こうアウトプット人に教えるだとか、
あ、はいはいはい
はい、まあ、そういった時にやっぱりその一番定着するよっていうのはやっぱり言われるので、
本当ですね、言われますね、は
い、なので自分が今こう学んでいる内容っていうのを、うん、そのね、なんかこう一枚の紙にまとめようっていうと、それこそさっきの話じゃないですけど、自分でこうなんか作ろうとするとすごい時間がかかるし、ついついなんか細かいとここだわっちゃったりとかして、ね、すごい時間かかって、まあでも出来上がったらすごいなんかできたって満足感もあ
ると思うんですけ
ど、はい、でもやっぱり大事なのはそれを作ることじゃなくて覚えることの方が大事なので、はい、まあそういったこうね、まとめてくれるっていうのは、まあそういったノートブック LM にお任せして、はい、っていったことがもう本当すぐできるようになったというところですね、はい、これまあなのでこれこそ本当仕事にも使えるんですけれども、
はい、
はい、あのね、自分がこう持ってるソースをもともと入れて、うんうん、はい、これをね、あの例えばですけどなんか社内であのプレゼンする時間が例えばですけど5分自分に与えられてるってなったら5分用に、はい、あのプレゼンする用のスライドにしてみたいな形で言うと、まあ、それっぽくスライドで作ってくれるみたいな形にももうなってるので、
はい、
ぜひこういったところはうまく使ってもらうといいのかなというところですね。
これあのインフォグラフィックっていうのは、まあ、その情報をこう、うん、例えば一部分を図解にしたりとか、こうビジュアルで分かりやすいようにしてくれるっていうことなんですね。
そうです、はい、
へえ、
すごくだから僕も宅建のなんか勉強をなんか応援してるとか、なんかまあビジネスにしてるんですかね、なんかそういうアカウントをよく見ますけど、フォローしてますけど、
はいはい、
結構出てきますね、宅建士のなんかここをこうやって覚えようみたいな
の
をこのインフォグラフィックの機能使って、うん、あのやって、今までだったらそれを自分でねパワポとかで作ってみたいなのがもうあっという間にできるようになったっていうところですね。
おー、スライド資料作成はすごいやっぱり AI がやってくれるっていうので、
うん、
いや本当に便利ですよね。私もあの最近あの勉強カフェでイベントを開くときに、はい、あのプレゼン資料を作りたいなと思って、過去はやっぱり私自分の手作りで作ってたんですけど、はい、はい、あのこういう内容でって言ったらもう一瞬であの複数ページのスライドを作ってくれてびっくりしました。
もうなんかだからゼロから全部自分でスライド作るみたいなことはもうなくなりました、
ね、なくなりましたってことなんですね、すごい
本当にね、ちょっと前まで数年前まで当たり前のように
当たり前のように
作って、
ね、作ってましたよ、
いかになんかねうまく作るかみたいなのもありましたけど、
本当ですよね、あ
っていうところですかね、うん、まあちょっと番外編ですけど、あと1個だけあって、
はい、
これは勉強にっていうよりはもう僕がめちゃくちゃ便利になったなって思ってる一つあるんですけども、
はい、
最近のアップデートで、
はい、
あの、はい、今まではこのソース、
はい、
ソースとしてノートブック LM に入れるソースなんですけど、
はいは
い、うん、ソースの中身をアップデートしたい、ソース自体をアップデートしたいときって、はい、いちいち手動でアップデートってボタンポチって押さないといけなかった、はい、
あ、そうなんですね、
そうです、そうです、はい、なんですけど、うん、ついこの間から Google ドライブと連動するようになったので、
はいはい、
Google ドライブに入れてるやつは勝手に自動で同期してくれるように、
同期してくれ、
これ地味ですけどめちゃくちゃすごいなと思ってて、例えばですよ、マニュアルとか仕事のマニュアルとか、まあ、就業規則とかよく、ね、はいはい、使われてますけど、うん、たまに変わるじゃないですか、です、ね、マニュアルなんてどんどんアップデートしていく、マニュアル自体が変わるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、でも今はもうマニュアルの方を変えたら、
お
ー、ノートブック LM に入ってるマニュアル もう自動でもう同期されるので、 いちいち入れ替えとかしなくてい
い、しなくていいと、それ大きいですね、
マニュアルさえ最新に保ってれば、うん、ノートブック LM ももう常に最新版っていう形になるので、
おお、
だからもう本当この業務マニュアルとかもうめちゃくちゃ相性が本当いいなって思いますよね、まあ、ちょっと勉強とはずれますけど、はい、
へ
これは本当あの、はい、もう皆さん使った方がいいと思うぐらい便利になりましたね。
いやちょっと もうちょっと私も使い方をになれないとダメですね。これは全然活用できてないです。
そうなんかしかもしれっと追加されてるんで
追加されてからね、
大々的にね言ってくれればいいんですけど、こうなりましたって言って
言ってくれないんですね。
気づいたら変わったりだとかなんで今気づきようがないので、僕もなのでやっぱそういうのを教えてくれる、そのなんか SNS でこう、ね、発信してる人のを見てああこうなんだってなんとかなんとかキャッチアップしてるっていう感じですけどね。はい、
なるほど。じゃあ私はちょっとそれを山村さんから教えていただ
きたい。そうですね。でもこうやってねあちょっとずつこう伝わっていけば ね、またそれを聞いて、ね、はいっていうような形になれば、う
ん、本当にみんなで学びに生かしていきましょうと、
まあどんどんね便利になっていくと思いますので、これからも、まあ、またねなんか、はい、時期を見てあこれ勉強にめっちゃ使えるなっていうのがもし出てくればまた、はい、
ぜひぜひ
それも紹介したいなと。
お願いします。やっぱり大人の勉強は、まあ、資格勉強とかは特にやっぱり大人同士の、まあ、戦いっていうところも、ねうん、資格勉強であればあるので、うんうん、こういったものはちょっと他の人もフル活用してどんどん、ねね、資格に挑んできているので、うん、ちょっとそこを遅れずにキャッチアップして勉強に生かしていきましょう。
はい、
はい、ということで今回は2026年6月最新版のノートブック LM を使い倒す大人の独学術ということで、配信させていただきました。この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください。はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。